大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。10月になりまして、だいぶ本当は秋と言いますか、この暑さ寒さも彼岸までという言葉だというのはうまいことになってるなと、特に今年は思いましたね。もう9月中頃まで暑うて暑うてしょうがなかったんが、9月23日ですか、今年は彼岸の中日、あの時に雷と雨が神戸の方もダーッとありましたけども、まああれが止んだ途端にスーッと秋出しになりましてね、昔の人はうまいこと言うたもんやなと思ったりもいたしました。ことわざいうのは確かにいろんな経験を踏まえてできるもんですから、うまいこと言うたもんですけども、喉元過ぎれば暑さ忘れるということわざもありますね。これなんかでも本当えらいいいタイミングにおいて、これやかんもうと思とんのが、何日か何年が経つと忘れてしまう、ようあることですね。大震災の時でもですね、水のありがたさというか、これも水大事にせなあかんでとかですね、部屋の中に物置いたら危ないでって思っとった、いつの間にか忘れてますけども、ただしかし、あの時に得た教訓といいますか、これはやっぱり喉元過ぎても忘れんと、いざの時に使えるようにしとかないかんなと思います。で、今日もその意味では当時経験された方ゲストに来ていただきまして、いろんなお話をお伺いしたいと思っております。今日来ていただきましたお客様は FM ミキ、この FMYY もコミュニティ放送ですけれども、ミキの方のコミュニティ放送局です。FM ミキのですね、取締役局長をしておられます山田清民さんに来ていただきました。実は山田さんは今 FM ミキですけども、震災当時はラジオ関西の方の、我々一緒にお仕事させていただいた方でもあります、山田清民さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
今ミキの方で頑張ってはるんですね。
もうかれこれ、三木へ行きましてから、9年目に入ってますね。
そうですか。はい、この、ワイワイと一緒で、FM 三木、FM ミッキーという愛称なんですよね。
愛称はね、ミッキーなんです。
そうですね。はい、これはやっぱり震災後もちろんできた。
そうです。平成8年ですから。
8年。
はい。翌年ですね。
本当ですね。は
い、ちょうどね、ワイワイが、先輩格なんですよ。
ちょっと先輩。
第1号ですからね。
なるほどね。
その後、近畿でもバタバタと。このラジオがやっぱり災害時は有効だよということで、特に行政なんかが力を入れて、こうちっちゃいエリアだけども確実にその何ですか、身近な情報を出せる、そういうメディアが作りたいということでたくさんできました。今はね、全国で230局超えました。
そうなるんですか。
はい、
やっぱほとんどの局はそういうことでは、いわゆる防災関係の番組作ったりなんかしています。
そう、当然そうですね。
いざの時には役に立つようにということで、
は
い、
それはね、普段からこう音楽番組とか特に使ってる電波はFM なんですよ。だから FM 局っていうとみんな音楽をパッとこうイメージされるんですが、実はそうではなくて、いわゆるこう街の中のさまざまな情報と、それからいざという時にみんなが親しみ持って聞ける、あるいは安心して聞ける、
なるほど、
そういうことを前提にした災害情報、安心情報を出そうかというのがですね、大きな柱になってますね。
確かにそうですね。いわゆるマスコミ、マスの場合はですね、いろんな情報は集まるけれども、自分らに関係のない本もたくさんあるわけですよね、情報としてね。
そうです。
全国の他のところよりも、いざ大きな地震の時、あるいは災害の時には、周りがどうなってんのか、
そうです、
どこ行ったら水があるのか、これが大事ですもんね。
それとね、これはゆうさんなんかよくご存知だと思いますけど、例えば災害時、
はい、
現場へ行って、ちょっとレポートを入れるとかっていうことになりますとね、おそらく、例えば大放送局の人が、
はい、
例えば私たちがやってる三木市に来て、さあどこ行こうかいなという話まずなるんですよ。
そうですね、
やっぱり三木の人間でしたら、あ、危ないのはあそこやって、もう大体頭に入ってます。
なるほど。
であそこで水漏れとるらしいって言ったらそこへ走る。
なるほど。
そういう的確さはね、やっぱりこういう地域のちっちゃな放送局が一番適してると僕は思ってるんですけどね。
そうですね、そういう意味で今おっしゃった全国でも200何本ある、ということなんですよね。
ですから幸い三木なんかはまだそう大きな災害というのはそれから遭遇しておりませんけれども、結構新潟とかね、長野、あるいは、北陸、地震や大水害を経験してますんで、その時はみんな結構活躍してますね。
あ、そうですか。
はい、地元の放送局が、
みんな頑張ってんねや。
そうなんですよ。
ね、
はい、だから まあ、そういう意味ではあの地域の期待も高いですし、はい、だから我々もこう普段からできるだけこう町のことを知っとく、
なるほど、
どんな人が住んどんねんとか、うんうん、どこに今度新しいものができたのみんな頭入れとくのがね非常に大事な仕事になってますね。
そうですね、うん、いや僕は若い時ね本当今思ったら反省するというか冷や汗が出るんですけども、うん、親父、まあ、西条凡人さんの川持ちしてましたでしょ、
はい、
で親父はまあ全国版の人ですよ、
うんうん、
だからその公開録音とかそんな全国回るわけですよね。その時に本当僕は若造やったからですけども、例えば地方の方行った地方の放送局で頑張ってる人ありますね、はい、
あります
ね、はい、その時僕はね、あ、こんな放送局で放送しとって何が面白いんかな、ずいぶん本当はもうそんな話なんですけど、はいはい、思ったことあります。
そうですね、
だけど自分がね、うん、ラジオ関西ならラジオ関西、はい、ね、ワイワイならワイワイ、うん、コミュニティでやってみてね、うん、いやこっちの方が大事やの分かるんですよ。
本当ね、なんかね、ご言い方は正しいかどうか分かりませんが、はい、そのリスナーさん、より聞いてくれてる人がね、
うん、
いつも見えてるんですよ。
引
き続きなん、自分と。で、実は私は前はこのラジオ関西という AM 局にいたんですけど、うん、悲しいからもうビルの中から放送してましたから、うん、そうするとね、誰が聞いとるやちょっと実感としてもう一つね、
はいはい、
ここに壁があるんです。ところがね、本当ミキへ行きましてね、全部ガラス越しに見えてるんですよ、
うんうん、
で市役所の中にありますんで、はい、スタジオはすごい人が歩いてくる、
そうかそうか、
あのおちゃんも聞いとるなと、うんうんうん、もうずっととわけではすぐうち入ってこれる状態ですからね、うん、でそういう意味でのこう気軽さ、
うんうん、
でおそらくリスナーさんの見方もそうなんだろうと思うんです。
そうですね、
高いところから聞くんじゃないっていうことなんですよね。
そうですね、はい、身内みたいな感じで聞いてくる。い
やもうね、それはある意味大事なこと で、
そうです、ね、
ただこうコミュニティ放送ってね、最近ほとんどがね、例外はありますけれども、うん、24時間年中無休ってとこ多いんですよ。つまり年中無休で放送流れて、
うんうんうん、
夜中なんかもうそんな、ね、人で足らんのにお金も使うやるし、
そらそうですね、
もう少し休んだらっていう話も確かにあるんですけど、うんうん、これは固くなに守られてるのは、うん、いつなんか大きいことがあった時に普段聞いてないラジオ局に絶対誰もひねらんのですよ。
なるほどね、
ダイヤル合わせてくれない。
うん、
だからいつでも流れてますよ、うんうんうんうん、何かの時はひねってくださいねというためにその大きな犠牲を払ってですね、
はい、
24時間年中無休放送やったと言ってもまあ過言じゃないと思いますね。
ですね、うん、さあその放送の話ですけども、はい、ちょっと時間をずっと15年ほど昔に戻させていただいて、はい、阪神淡路大震災が起きた時、山田さんはラジオ関西の当時の肩書きというかお仕事は何でしたですか。は
い、報道制作局長という名前でしたね。
まあ電波出して喋るとこの元のようなニュースもやらないかんしというようなとこですよね。まあ、
現場の工場長みたいな立場でしたね。
そうですね、はい、ラジオ関西はほんで、まあ、前回扱いになりました、潰れましたよね、はい、ただしちょっとだけ波止まったけども6時から放送できましたでしょ。
そうなんです、だからあれ5時47分ですか、
46分が7分でしたね、
はい、でこれから実はそのキャリアって言いまして、うん、喋れば出る状態だったんですけど、まあ、みんなびっくりして外へ出たりして、うんうんうん、音が結局出てなかった、
はい、
でただずっと電波は生きてたというのが正解だと思うんです、ね、その15分弱はね。
はーはーはー、
で6時の時報にが突然ですね、ポーンって鳴ったんですよ。あ、入ってるっていう、放送できるんやっていうのがみんな気がついた。これがその6時の時報なんです。でこの15分間はもうみんなその間は特に現場にいた人たち、いわゆる朝の早い番組のディレクターや
アナウンサー、生番組やってましたからね、
はい、それから技術の人間、うんうん、それに報道の泊まりの人間と、うんうん、こんだけがもうとにかく何とかして放送せないか思って悪せくしとるのと、うんうん、でもう社屋がかなり潰れてましたんで、いろんなものが倒れてますし、そういう状況の中でかなりこの15分間の大変な時間だったんですけど、その放送できるっていうところからまた新たなスタートが切ったっていうことですよね。
そうでしょうね、はい、しかし粉塵舞い上がるスタジオも日々が入って、はい、外の風も入ってくるようなところで、はい、よー本当みんな喋りましたね。
そうですね、
余震もいっぱいありましたでしょ
う。もうあれがアトクの余震はね、もう凄まじいもんでした ね、
ね、
それも余震というにはあまりにも激しいのもありましたから、
うん、そうですね。
ただ当時はその生で喋ってた人たちも一時避難しましたけど、うんうん、みんな戻ってきて、はい、第一声はまあこれ有名になりましたけど、
そうです ね、 ね、
藤
原まさみさん、
まさみさんがね、
喋りましょうか
喋りましょうかって言って、もう彼女も動転してますから、
うん、
そのガラスの向こうにいるディレクターがもう口移しですよ。
そうですね、うん、喋、うんうん、そのガラス自体も日々が入ってるから声が入ってきよるわけやね、
はい、だからスタジオは壊れています、
うんうんうん、
落ち着いてください。
自分が一番落ち着かないかね、
そういう呼びかけをしてこれはもうかなりねシンポジウムとか何度もご紹介しましたから ね結構有名になりましたけど、まあ、まさに悲痛なアナウンスで始まって、はい、それが6時からですからね。
そうですね、
はい、それからもう今いいのかな、私がその家が割とね会社から比較的近くて、うん、30分弱で私の自宅がありましたので、まあ、実は朝その地震の後ほぼ1分経たないうちに泊まり役の記者から電話が入りました、はい、家にで、この時はまだ電話が使えたので、うんうんうん、で当然うちも停電しておりましたんですけど、はい、電話に出ましたら局長放送が止まってますと、うん、すぐ来てくださいっていう電話になって、もうバチャンと切れたんです。
なるほど。
でこれいかがでしょうかね、うんうん、これで私は当時家でいつも車で通ってましたんで車に飛び乗ったんですね。ちょんと車走れるんです。その時は道はほとんど走ってませんし、信号だけちょっと全部消えてました。
なるほど。
それでとにかく会社へ向かって走りましたら、特に支障はなくて、ただところどころその垂水からねちょっと山の手の第二神明道路っていうのを通って、
はいはいはい、
妻の少し北側 の利休道
利休公園の、
そこへ出るんですけども、山道ですからところどころ土がガーッとこう道半分ぐらいはみ出してるところは見ましたけど、それでも走れない状態じゃなかった。で利休道の上へ来てパッと下を見ましたら海がちょっと一望できるところ、まだ当時暗いですからね、やや薄明かりが見えたくらいの時間ですけども、最初は気がつかなかった。でふっと方を見たら、はあ、その道沿いにですね、はい、毛布をかぶった人たちがずらーっとこう道へ出てるんですよ。最初は見えなかったんですよ。
家潰れたから全部外へ出て
き
た、
はい、当時ねマンションが結構多かったですね。まだね、そこの住人も全部出てましたね、うん、で別に物言ってるわけじゃないんですけど、俺それをパッと見て私もちょっとこれは大変なことだったぞというのを思って、でもう少し下へ降りようと思って海の方へ降りていきましたら、人が当選防止しましてね、この下燃えてるから来たらあかんって言われました。でまた道を変えて、
なるほど、
それで山陽電鉄の踏切が一つあるんですけど、うんうんうん、ここへ来たら警報器が真横に倒れてまして、
あ警報器納豆の出なしも潰れて、当選防止
したわけですね。完全に倒れてましたね2つ。その間をこう縫うようにして通って、はい、でラジオ関西の社屋、当時はあのね三浦町にありましたので
、そうです、妻でしたもんね、はい、
そ
うです。
それの裏へ入りましたら、うん、もちろん停電です、はい、会社の中もでコンクリが大きなあの、ね、柱のコンクリが全部そげ、うんうん、て
鉄筋がむき出しになって曲がってきましたね。
だから大きな部屋なんですけど、うん、そこ全部がそういう状態でしょ。
廊下もあの、ね、鉄筋が潰れた
のがありましたけど、山のようにそこを乗り越えて、で、ね、
うん、
でスタジオがいくつか途中3つぐらいあるんですけど、はい、ここはもう完全に使えない状態。
そうでしたね。
でオンエアしてたスタジオだけがかろうじて行けるので、で非常灯がつくんです、
はいはい、
だからその非常灯にブーッとこう蛍光灯みたいな明かりの中にその落ちたコンクリの粉塵がですねボーッとこう一面に舞ってるんです、ね、
そうです
ね。そん中に入っていきました。
まあ、しかしそうして、放送あの中で放送を始めて結局コマーショル、まあ、民間放送ですからコマーシャルが、まあ、命の綱ですが、はい、これなしで放送を続けましたね。
そうですね、うん、だからこれはね自動的にそうなったと思うんですね、
うん、
当時は考えてなくて、ただとにかく何にも情報がないんですよ、はい、当初は。だから6時過ぎから放送を始めて、それでとにかく危ないから避難しろ、から車が使えないとか、それから火の元注意しろとか、その程度のことしか言えなくて、はいはい、でそのうちあれですよ、会社の方へなんとかしてからからこうやってきた社員がいる、うんうんうん、お前ちょっとどんな状況やったって言って、なるほどなるほど、スタジオ入れて
それを情報として出して、
はい、もう車がいっぱいで通れませんとか、うんうんうん、もうそんな、それから電話かけてくるのが、
はい、
でマンションの窓から見たら、うんうんうん、もう永田は今火がだいぶ上がってるとかいうのは、今ね、喋ってる三上アナウンサー、
三上さん、また一緒に
自宅から電話くれたんです
ね、はい、で情報第一号へ
そう言ったら、でもとにかく当時は現人情報で自分で見てきたり体験したことしか喋れない、それしか情報なかった、
まあ、そういうような中で放送は続けました、はい、ちょっとここで一泊置かせていただきますが、はい、この後ちょっと放送局としてどういう心構えでいろんな情報を流したのか、うん、そんな話聞かせてください、はい。